神の御心、第2週、キリストの中ですべてのものを頭に釣り上げるという、神の大いなる高貴な御心を知り、それに預かる。サマリー、ローマ数字1、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは神がご自身の中で計画された、彼の大いなる喜びによるもので、時代の満了時のエコノミー、競輪へ至るためです。すなわち、キリストの中で、天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に釣り上げようとされたのです。エペソ1章9節、10節。A、神が彼の願いに従って、ご自身の中で計画し、定めたエコノミー、あるいは競輪は、時代の満了時にキリストの中で、すべてのものを頭に釣り上げることです。B、これが成し遂げられるのは、三一の神の満ち溢れる命の供給を、命の要因として、紹介のすべての主体の中へと分与することを通してです。それは彼らが死の状態から復活して、体に結びつけられるためです。C、時代は諸々の時代を指しており、時代の満了時とは、すべての時代における神のすべての競輪が完了した後、新天新地が現れる時です。競輪は分与するという行為あるいは過程であり、神がご自身を彼の選ばれた人の中へと分与することを指しています。全部で4つの時代があります。すなわち、罪、アダムの時代、律法、モーセの時代、恵み、キリストの時代、王国、千年期の時代です。私たちは、今日、紹介生活の中で、この究極の競輪の縮図を享受しています。私たちは、紹介生活の中で、生ける水としてのその霊を享受し、命の木としてのキリストを食べるとき、究極の競輪を待ち望みます。D、エペソ1章10節で、すべてのものを頭に釣り上げることは、3節から9節で扱われたすべてのことの結果です。神が私たちを選び、あらかじめ定め、贖い、許し、恵んだのは、キリストの中ですべてのものを頭に釣り上げるという目的のためです。E、22と23節がさらに掲示しているのは、この頭に釣り上げることが、紹介にであり、それはキリストの体が天使たちの反逆と人の反逆によって引き起こされた死と暗闇の中にある宇宙的な崩壊の体積から救い出されており、頭としてのキリストのすべてに預かるということです。崩壊から救い出されることは頭に釣り上げられることです。F すべてがキリストの中で頭に釣り上げられるとき、完全な平安と調和、崩壊から完全に救い出されることがあります。これは万物の復興から始まります。G、エゼキエル37章にある、死んでいて、枯れていて、散らされている骨が見せているのは、真の位置の中にある体、紹介、神の家を持つ唯一の道が、命の道であるということです。息は死んだ骨の中へと入るとき、彼らにとって命となりました。そして彼らは生きて位置の中で立ち上がり、極めて大きな軍隊となりました。ローマ数字2、キリストの中で頭に釣り上げられるために、私たちはすべてのことで頭であるキリストの中へと成長し込む必要があります。すべてのことは、私たちの日常生活における、また私たちの働きにおける、大小すべてのことを意味します。A、体の有機的な建造は、体の成長であり、体の成長は、すべての主体の中で神が増し加わり、命としての神が増加することです。B、成長する主体は建造する主体です。命において成長することは、私たちの中に神をさらに多く持つことです。 私たちの問題は、私たちが神に欠けていることです。C、私たちは頭の中へと成長し込むために、神聖な愛の要素と範囲の中で真実を固く保たなければなりません。エペソ4章15節の真実は、真であるものを意味します。私たちは神の永遠のエコノミー、すべてを含むキリスト、そしてキリストの体としての紹介を固く保つ必要があります。D、私たちが頭の中へと成長し込むのは、キリストの統治権の権威を承認することを通してです。キリストはあらゆる人、紹介、そして万物の頭です。E、キリストが頭に釣り上げることに信者たちが預かるのは、紹介生活の中で進んで頭に釣り上げられることによります。すなわち、命において成長することにより、キリストの光のもとで生きることによります。F、私たちが頭の中へと成長し込むのは、キリストに私たちの存在の内側の各部分の中で増し加わって成長していただくことによります。私たちは命において成長するために、私たちの霊に注意を払わなければなりません。私たちは自分のミングリングされた霊を知らなければならず、用いなければならず、活用しなければなりません。エペソ1章17節が見せているのは、私たちが知恵と啓示の霊を求めて祈って、キリストと神のエコノミーを十分に認識する必要があるということです。エペソ3章16節が見せているのは、私たちが祈って、内なる人の中へと増強される必要があるということです。エペソ4章23節が私たちに告げているのは、私たちの思いの霊の中で新しくされるということです。エペソ6章18節が私たちに告げているのは、どんな時にも霊の中で祈るということです。私たちは命において成長するために、聖なる言葉の父と食物の養いを得なければなりません。聖なる言葉はキリストの具体化であり、キリストは神の生ける言葉です。ローマ数字3、私たちが命において頭の中へと成長し込むとき、私たちの機能が頭から出てきて体を建造します。A、私たちはキリストにすべてのことで頭になっていただくとき、またすべてのことで彼の中へと成長し込むとき、彼の命の抱負をもって供給され、彼から受けたものを体の他の主体の中へと注入します。私たちは生徒たちを助けて、主を享受し、主によって養われることを学ばせなければなりません。それは彼らが成長することができるためです。B、キリストの統治権の下で、体全体はキリストの体を成長させます。この成長は、その豊富な供給のあらゆる節々、キリストの体におけるすべての特別な賜物を通してです。この成長は、それぞれの部分、キリストの体のあらゆる主体の土壌に応じた活動を通してです。C、キリストの統治権の下で、キリストの体を建造することは愛の中で、また愛によってです。キリストの体を建造するために、私たちが何であろうとも、また何を行おうとも、愛が最も卓越した道です。ただ愛だけが私たちを主との正しい関係の中に保つことができます。D、命において成長することは、頭であるキリストの中へと成長し込むことですが、キリストの体の中で活動することは、彼から出てくる活動を持つことです。まず私たちは頭の中へと成長し込み、次に頭からであるものを持って体を建造します。これがキリストの中で全てのものを頭に釣り上げるという、神の大いなる高貴な御心に預かることです。
クルーシャルポイント1、時代の満了時のエコノミーとは、 すべてのものをキリストの中で頭に吊り上げることである。エペソ1章9節から10節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので、時代の満了時のエコノミー経輪へ至るためです。すなわちキリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に吊り上げようとされたのです。エゼキエル37章4節から5節、これらの骨に予言して言いなさい。枯れた骨よ、エホバの言葉を聞け。見よ、私はあなた方の中に息を入れ、あなた方は生きる。7節、私が予言しているとざわめきがあり、振動があって、骨と骨とが共に集まってきた。10節、息が彼らの中に入った。そして彼らは息、自分の足で立ち上がって、極めて大きな軍隊となった。アウトライン1、競輪は分与するという行為あるいは過程であり、神がご自身を彼の選ばれた人の中へと分与することを指しています。アウトライン2、全部で4つの時代があります。すなわち、罪、アダムの時代、律法、モーセの時代、恵み、キリストの時代、王国、千年期の時代です。時代の満了時とは、すべての時代における神のすべての競輪が完了した後、新天新地が現れる時です。アウトライン3、エペソ1章22節と23節がさらに掲示しているのは、この頭に吊り上げることが紹介にであり、それはキリストの体が天使たちの反逆と人の反逆によって引き起こされた死と暗闇の中にある宇宙的な崩壊の体積から救い出されており、頭としてのキリストのすべてに預かるということです。アウトライン4、息は死んだ骨の中へと入るとき、彼らにとって命となりました。そして彼らは生きて、位置の中で立ち上がり、極めて大きな軍隊となりました。死は崩壊をもたらし、暗闇は混乱をもたらします。サタンの目標は神の被造物を腐敗させ、混乱を引き起こすことです。しかし死を賛美します。死が満ち溢れたところには、命もますます満ち溢れます。神は入ってきて生かし、命を分け与えられます。命があるところに光もあります。死は荒廃させますが、命は癒します。暗闇は混乱をもたらしますが、光は正しい秩序をもたらします。この競輪はアベルに始まり、各時代を通して増し加わってきて、最終的に時代の満了時の競輪に到達します。私たちはその競輪に近づきつつあります。これを認識するなら、私たちは喜びで我を忘れるでしょう。使徒パウロでさえ、私たちほど終局の競輪に近づいていませんでした。ハレルヤ、私たちは皆、究極の競輪に預かるでしょう。主の回復の中で、私たちは紹介生活において、来たるべき競輪の縮図を持っています。なんと素晴らしいことでしょう。私たちの多くは、かつては散らされ、宇宙的な崩壊によって引き起こされた体積の中にいたと証しすることができます。しかしある日、命の要因が私たちの中に入り、私たちは起き上がって結びつきました。紹介生活の中に入ってきた後、私たちはますますまっすぐに立ち、ますます結びつきつつあるという深い感覚を持ちました。これがキリストの中で頭に吊り上げることです。しかしながら多くの時、死の力が紹介の中にさえ働いて、死の要因を紹介の死体の中に注入しました。死の要因がある死体の中へと入り込むとき、彼らは毒され、死の毒素を他の人に拡散させます。再びこれらの愛する人たちは崩壊して体積となり、頭に吊り上げられることから遥かに遠ざけられます。しかし死を賛美します。命の要因が最終的に再び彼らに届きます。適用、在職青年大学院生編。会社や大学院の研究室では、多くのパワハラ、セクハラ、モラハラ等の堕落したことが存在します。これは世の中が崩壊の体積であることを示しています。人は内住する罪のゆえに、様々な不義なことや不名誉なことを行っています。神の目にこれは人が罪を犯すだけでなく、人が崩壊の体積であることを示しています。人は罪のゆえに死んでいるだけでなく、枯れたバラバラになった骨です。例えば、あなたの上司は前例主義なので、前例のない非常事態宣言下の状況に置かれると、フリーズしてしまい、 ノーアイデアで何もできない状況に陥っています。正しく対応しないので状況はどんどん悪化していきます。このような大混乱の状況において、あなたは他の社員のようにただ上司を批判するのであってはいけません。コロサイ3章22節、奴隷たちよ、すべてのことで肉によるあなた方の主人に従いなさい。人にへつらう上辺だけの使い方ではなく、単一な心で主を恐れつつ従いなさい。23節、あなた方が何をするにしても、人に対してではなく、主に対してするように心から行いなさい。あなたはまず主に信頼し、主に祈ってください。そしてキリストを知恵として、上司を助けるために彼に進言することができます。上司の同意がなければ、あなたは何をしてもいけません。あなたはまず主に来て祈り、自分が頭に吊り上げられ、そして状況を吊り上げるために上司に進言し、上司の同意のもとでアクションを起こしてください。またコロナウイルスの安倍政権の対応やその他の案件でネット上多くの批判が飛び交っています。人々は感情的になり安倍政権を批判しています。このような時、あなたは一人の信者として安倍政権のために祈るべきです。安倍政権に間違ったことがあるかどうか、あら探しするのがあなたの仕事ではありません。神に信頼し、暗闇が暴露されることを願いますが、あなたは政権がそこにあれば、彼らのために祈り、彼らを支える必要があります。それは政権がこの極めて重大な局面において、正しくリーダーシップを発揮して、コロナウイルスが抑えられ、経済が迅速に復興されることをサポートすることです。あなたは、政権のために祈り、彼らに知恵が与えられ、彼らが間接的にあなたを通してヘッドアップされるように祈ることができます。決して世の人たちと同じように、ただ批判をして崩壊の体積となってはいけません。祈り、おー、主イエスよ、世の中は崩壊の体積です。私は信者として崩壊の体積に戻ってはいけません。頭であるあなたへと吊り上げられて、上司のために祈ります。また安倍政権を批判するのではなく、彼らのために祈ります。彼らにコロナウイルスを抑えることと経済復興に関して知恵が与えられますように。
クルーシャルポイント2、真実を保持し、キリストの統主権を承認し、すべてのことで頭であるキリストの中へと成長し込み、頭に吊り上げられる。エペソ4章15節、むしろ愛の中で真実を固く保って、私たちはすべてのことで、彼すなわち頭であるキリストの中へと成長し込むのです。コロサイ2章19節、頭に結びついて、この方から体全体は節と節によって豊かに供給され、結合され、神の増し加わりによって成長するのです。エフェソ5章23節。なぜなら、夫は妻の頭だからです。それはキリストが教会の頭であって、彼ご自身が体の救い主であるようにです。アウトライン1、キリストの中で頭に吊り上げられるために、私たちはすべてのことで、頭であるキリストの中へと成長し込む必要があります。すべてのことは、私たちの日常生活における、また私たちの働きにおける対象すべてのことを意味します。アウトライン2、成長する主体は建造する主体です。命において成長することは、私たちの中に神をさらに多く持つことです。私たちの問題は、私たちが神にかけていることです。アウトライン3、私たちは頭の中へと成長し込むのは、キリストの統主権の権威を承認することを通してです。アウトライン4、キリストが頭に吊り上げることに、信者たちが預かるのは、教会生活の中で進んで頭に吊り上げられることによります。すなわち命において成長することにより、キリストの光の下で生きることによります。真実、神のエコノミー、すべてを含むキリスト、キリストの体を固く保つのは、 頭であるキリストの中へと成長し込むためです。私たちの経験によれば、ここの成長は私たちの成長ではなく、私たちの内側におられるキリストの成長です。これはちょうどバプテスマのヨハネの言葉。彼は必ず増し加わるが、私は必ず減少する。ヨハネ3章30節のようです。私たちがイエスを信じる前、成長していたのは私たちでした。主を信じて彼を愛するようになると、私たちは減少し、キリストが私たちの内側で増し加わり始めます。最終的に私たちは生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。ガラテヤ2章20節といったパウロのようになるでしょう。頭であるキリストの中へと成長し込むことの意味は、キリストの統主権の権威を承認することです。私たちは彼を主また頭として承認しなければなりません。彼は私たちに対して権威を持っておられます。私たちは対象すべてのことで、彼を主としなければなりません。この学科は容易ではありません。レストランに食事に行ったり、買い物に行ったりするとき、私たちが彼を主とすることは滅多にありません。日常生活の中で、このことの実行に欠けるので、集会に来るとき、主のために予言するのが難しいと感じても不思議ではありません。予言の秘訣はイエスを主とすることです。日常生活であなたはイエスをあなたの主としなければなりません。そうして初めてあなたは経験を持ち、そして初めて集会の中で語るべきものを持つのです。キリストは個人的に私たちの頭であるだけではありません。彼はまた教会の頭であり、万物の頭でもあります。私たちはクリスチャン生活で、教会生活で、またすべてのことで彼の統主権の権威を承認すべきです。こうすることによって、私たちは彼の中へと成長し込むでしょう。適用、新人及び青少年、大学生編。若い学生や新人の皆さんは頭に吊り上げられるために以下の3つのことを実行してください。括弧1、愛の中で真実を固く保つ。ここの真実とは虚偽でないものです。宇宙において虚偽ではなく実際であるものは神のエコノミー、すべてを含むキリスト、キリストの頭である教会です。括弧2、キリストの統主権の権威を承認し、服従する。あなたは若い時からキリストの統主権の権威を承認し、それに服従することを学んでください。神の環境上のアレンジに服し、主に感謝し、主を賛美することを学んでください。例えば、あなたを嫌っているクラスメイトや先生が進級時に離れることを期待してしまいましたが、彼らが同じクラスになり、担任の先生になりました。このような時、あなたはキリストの統主権を承認し、主をあなたに服従します。私がへりくだって彼らとうまくやっていけるように学びますと祈ってください。このようにへりくだった祈る時、痛みを伴いますが、甘い平安を経験することができます。そうして信仰によって主と共に彼らとうまくやっていくことを追い求めれば、主は必ず道を開いてくださいます。 特に先生はあなたにとって代理権威でもあるので、率先して従い服従することを学んでください。そうすれば先生はあなたの変化に気づくでしょう。学校3、対象すべてのことで頭の中へと成長し込む。小さなこととは、例えばお母さんに買い物を頼まれたことや部屋の掃除をすることなどです。これらにおいてあなたは頭である方キリストの中へと成長し込んでください。あなたがこれらの小さなことに取り組むとき、主の皆を呼び喜びの霊を持って感謝しながら行ってください。決してこのような小さなことででは霊を活用する必要はないと心の中で言ってはいけません。主はあなたが小さいことでも頭の中に成長し込むように言っているのです。あなたの本分である勉強、また良心を敬う、霊的な良心を敬うことを含むことは大きなことと考えられます。学生としてあなたは主の中で主と共に主の証のために勤勉に勉強することで主に仕えているのです。ローマ12章11節、熱心で怠けることなく霊の中で燃え主に仕えなさい。またあなたが良心を敬うことも大きなことであり、あなた自身の益となります。エペソ6章2節、あなたの父と母を敬いなさい。これは約束を伴っている最初の戒めです。3節、それはあなたが幸いになり、またあなたが地上で長生きするためである。祈り、おう主イエスよ、対象すべてのことで、主に感謝し、頭であるキリストの中へと成長することができますように。買い物の手伝いや部屋の掃除などの小さなことでも、主の皆の呼び、霊を活用して行います。また、私の本部である勉強や良心を敬うことは、私にとっては大きなことです。大きなことの中でも、頭であるキリストの中へと成長し込ませてください。それは私が頭に吊り上げられるためです。アーメン。
クルーシャルポイント3。私たちに賜った霊は、臆する霊ではなく、力強い霊である。霊を積極的に活用し、霊の中で祈り、命の中で頭の中へと成長し、頭からのものを持って建造のために機能する。第一テモテ4章8節。なぜなら、体の訓練には多少の益はありますが、経験はすべての事柄に益があって、現在の命の約束と来るべき命の約束を伴っているからです。エペソ4章16節、この方から体全体はその豊富な供給のあらゆる節々を通して、またそれぞれの部分の度量に応じた活動を通して結合され組み合わされ、体を成長させ、愛の中でそれ自身を立て上げるに至るのです。第一コリント8章1節、知識は人を思い上がらせますが、愛は人を建造します。アウトライン1。私たちは命において成長するために、私たちの霊に注意を払わなければなりません。私たちは自分のミングリングされた霊を知らなければならず、用いなければならず、活用しなければなりません。アウトライン2。エペソ6章18節が私たちに告げているのは、どんな時にも霊の中で祈るということです。アウトライン3。命において成長することは、 頭であるキリストの中へと成長し込むことですが、キリストの体の中で活動することは、彼から出てくる活動を持つことです。これがキリストの中で、すべてのものを頭に吊り上げるという、神の大いなる高貴な御心に預かることです。エペソの6つの章それぞれにおいて、人の霊が述べられています。私たちの人の霊は再生され、複合のすべてを含む、究極的に完成された霊によって内住されて、この霊をミングリングされた霊とします。使徒パウロはエペソ1章17節で、御父が私たちに理解するための知恵と見るための啓示のミングリングされた霊を与えてくださるようにと祈りました。私たちは神のエコノミーの奥義を見るのに、啓示と照らしを必要とします。私たちはまた、見ているものを神聖な知恵によって理解し、得得する必要があります。神のエコノミーは真の奥義ですが、私たちに掲示されています。エペソ6章は、さらに進んだことを告げています。一方で、紹介生活は、賛美する生活、服従する生活ですが、同時にそれは戦う生活でもあります。私たちが賛美し、互いに服従し合っているとき、敵はここで戦っているので、私たちは祈りによって敵と戦わなければなりません。18節は、私たちが祈るときはいつでも、思いの中ではなく、霊の中で祈るべきであると言います。私たちが歩こうとすれば、足を用いる必要があります。誰も鼻で歩いたりすることはできません。人が手で歩くことでさえぎこちないです。足で歩くことが正しい方法です。私たちは霊によって、霊の中で祈らなければなりません。結合され、組み合わされるとは、家の骨組みと横木を連合するのに似ています。ですから、結合されるとは、骨組みのすべての部分が結合されて、一つの構造になることです。組み合わされるとは、骨組みの間の隙間を、岩とレンガが交互に積み重ね、折り混ぜることによって塞いでいくことに似ています。ですから、組み合わされるとは、その他のあらゆる部分が骨組みと結合され、互いにしっかりと組み合わされて、一つの体になることです。適用、奉仕者編。第二テモテ一章六節。こういうわけで、私があなたに思い起こさせたいのは、私の安守を通して与えられているあなたのうちにある神の賜物を再び燃え立たせることです。七節。というのは、神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊であるからです。新約の奉仕者であるあなたは、あなたの再生された霊を活用し、それを燃え立たせる必要があります。炭を燃やすために、最初のうち、内輪で仰いで酸素を強制的に供給して、炭を燃え立たせる必要があります。同様にあなたは、自分の霊を活用し、霊に霊的酸素を強制的に送り込み、霊が燃え立つようにすべきです。エペソ書では、すべての章で人の霊が述べられています。人の霊の中で知恵と啓示の霊が与えられ、霊の中で信者が共に建造され、再生された霊、内なる人の中へと増強され、思いの霊の中で更新され、霊の中で満たされ、霊の中で祈ります。あなたは自分のミングリングされた霊を知り、用い、活用することを学んでください。神の時代の万領事のエコノミーは、キリストの中ですべてのものを頭に吊り上げることです。このために紹介が率先して、頭に吊り上げられるべきです。紹介が率先して、頭に吊り上げられるための秘訣は、 あなたの霊を活用することです。あなたは自分に与えられた強い霊を活用し、燃え立たせなければ、決して神のエコノミーの中で、命の中で成長し、頭に吊り上げられるに預かることはできません。奉仕者にとって第一に重要なことは、霊を活用して、キリストを人の教授のために供給することです。そして生徒たちを助けて、彼らが神聖な分野に開き、三一の神を教授し、命の中で成長し、頭に吊り上げられるようにすべきです。新人たちとの朝ごとの復興、家庭集会、子組の集会、祈り集会、手術集会、ネット、あるいは訪問による福音や牧養などの奉仕において、あなたは霊を活用して祈り、霊を活用して神の言葉を語り、霊を活用して状況を把握する必要があります。例えば、あなたはコロナウイルスのニュースを聞けば聞くほど不安になり、弱められ、不信仰に陥ってしまいます。このような状態は、再生された霊を用いないで、思いだけを用いてニュースを聞いている状態です。しかし、ニュースを聞きながら、次のように霊を活用して祈ってください。おう、主、イエスよ。コロナウイルスの青白い馬は、福音の白い馬がさらに速く走るためです。コロナウイルスは脇役であり、紹介の福音は主役です。コロナウイルスのニュースを聞くとき、霊を積極的に活用し、霊を燃やします。そうすれば私はニュースを聞けば聞くほど、霊が強くなるはずです。私が堕落の傾向に打ち勝つのは、私のミングリングされた霊によってであり、私がサタンに敵対し、最後までしっかりと立つことができるのも、霊の中で戦いの祈りをすることによります。私に与えられた霊は、臆病の霊ではなく、力と愛と冷静な思いの霊です。ハレルヤ、霊を活用し、命において成長し、体の建造のために、一タラントを活用して機能します。兄弟姉妹と結合され、組み合わされ、愛の中で、体全体はそれ自身を立て上げるに至ります。アーメン。